con esatto.
ゲストの皆様がですね、大変多くいらっしゃるというのは、ものすごく嬉しいことではあるんですけれども、まあ、いざですね、ここに立ってですね、皆さんを目に前にするとですね、またこうちょっと違った感覚というかですね、気の引き締まる思いでございます。岩沢会長からもしっかりとこうハードルを上げていただいて、まあ、どこまで皆さんにですね、お伝えできるかわからないんですけれども、何卒よろしくお願いいたします。ではちょっとマイクの方をちょっとですね、こちらの方に移らさせてもらってお話をさせていただきます。今年度も残るところですね、3ヶ月を切ったというところでですね、当委員会の方としてもですね、やはりですね、この1年間のですね、総まとめという形で、やはり我々の委員会、そして皆様のいただいたたくさんの言葉をですね、形にしたいというところでですね、こういった卓話あるいはフォーラム以外のところでも委員会を繰り返して、いろいろ協議を進めているところでもあります。で今回ですね、ゲストの皆様だったり、あるいは徳松さん、だったりですね、あと新しい会員の人もいらっしゃいますので、まあ、私たち1年間どんな歩みを、してきたのかということも振り返ってですね、皆様とにちょっとこのタッグにお付き合いいただければと思います。繰り返しになるところもありますけれども、まずですね、この戦略計画、誇張企画というところはどこから由来するのかなというところで、クラブリーダーシッププラン、2004年にですね、このプランというものは、採択されておるんですけれども、まあ、その中で、効果的なクラブとなるための9つの方法の一番上ですね、ある意味、一番まあ重要なところなのかなと私は思っているんですけれども、長期計画を立案するということがしっかりと謳われています。そして、これは皆さんもすごく馴染みはあると思うんですけれども、RI の戦略計画ですね。こちらもロータリーがこれからもダイナミックな組織であり続ける。そして、地域や世界に貢献していくための指針であります。というところで、この戦略的目標というところ、クラブのサポートの強化、人道的奉仕の重点化と増加、そして公共イメージの認知度の向上という3つの戦略的目標を掲げて、RIはこれまで進んできました。そして、この RI の戦略計画が、また新たな一歩を踏み出そうとしています。新たな戦略計画、そして優先項目、目的というものが、今ですね、成田会員のもとでですね、タスクフォース委員会というところで、日本で何人、6人とか、ものすごく数少ない中でですね、この戦略計画を
やりてくれない。
またその、なんかの謙虚さも私にすごく好きなんですけれども、そういった日本で数少ない一人にですね、我らが成田さんが選ばれてですね、そして今新たな戦略計画の翻訳業務というところに今携わっていただいているというところにも感謝を申し上げたいなと思っています。そして、この4つの戦略計画のポイントっていうところなんですけれども、どうでしょうか。今までの戦略目標と比べるとですね、よりなんかこう表現がこう動詞になっているというかですね、いろんな意味でこう捉えられるような目標になっているかなと思います。より大きなインパクトをもたらす。私たちの基盤を広げていくとか、これまあ会員増強とかですね、あるいはネットワークをつなげていく。そして参加者のより積極的な関わり、そのためにいろんな機会を提供しましょう、あるいはリーダーシップを育成する、会員のさらにこう意識の向上に向ける、そして適応力を高める、こちらは主にですねクラブの管理運営、ガバナンスというのも一つキーワードになっていますけれども、そちらの管理運営をしっかりと強化していく、あるいはそういった管理運営の中から新たな文化を醸成していくというところをですね、重点項目に掲げているというのが新たな戦略計画なのではないかと私自身も解釈しております。そして私たち、戦略委員会の方でですね、今回5回の閣話、そしてフォーラムの機会をいただいて、今その第4回目のステップに来ているというところです。 そして残り6月20日に最終の機会をいただいておりますので、そこでまた皆様に何かしらのですね、形を提供できればと考えております。そして私たち委員会が大切にしていることです。これはですね、私たちの戦略計画ということで、これはですね、委員会が私たち委員会だけで決めていくということではなくて、会員皆様の言葉、意見、そして思いをしっかりと聞いて、そしてそれを形にしていくというのをすごく大切にしているということです。なので皆様にもいろいろご意見を頂戴したり、あるいはですね、実際対話を通じていろんなアイデアをいただいているというのがこれまでの経緯でございます。そして今日のテーマとしましては、ビジョンを作るということをテーマに、私たち、そして皆さんと一緒に考えていきたいなと思っております。それちょっとまたですね、補足事項というかですね、ビジョン声明ですね、こちら RI のバリー・ラシン会長がですね、昨年ですね、私たちロータリアンは世界で、地域で、そして自分自身の中で持続可能な良い変化を生むために手を取り合って行動する世界を目指していますということをビジョン声明で掲げられました。地域、世界、そして私はこの、そして自分自身の中でっていうのも一つ大きなキーワードかなと思ってます。私たちの中で起こせる変化っていうものは何だろう。あるいはその私たちの変化、一つ一つの変化がつないで地域や世界に貢献できるということは何だろうっていうところを考える契機にもなるのかなというふうに思っています。そして、これまでの振り返り、皆様からいただいたアンケート、あるいはフォーラムを通じてどんな言葉が上がってきたのかというところを改めてここでご紹介をしたいと思います。そして皆さんの中でも振り返ってほしいですね。まずアンケートとしましては、昨年の9月ですね、9月に第1回アンケートを開始しました。当クラブのこれからの活動、あるいは今ある活動について興味がある項目、これ15個挙げたんですね。そのうちの5つをチェックしてくださいというところでアンケート集計しました。その中でやはり高かったのが会員相互の親睦、あるいは地域の中での奉仕活動であるとか、あるいは宅話の充実っていうところが非常にポイントとしては高かったです。これをカテゴリー別に集計しますと、興味があるっていうところでは、奉仕と親睦でですね、ほぼ6割ぐらい、皆さんの興味がある。そこにまた、例外が加わってくるというような形だと、3つで8割ぐらいの皆さん関心事項のカテゴリーっていうことになります。ただですね、こちらも一概に奉仕といっても、奉仕は親睦であり、あるいは公共イメージにもつながっていきますし、親睦は会員増強にもつながってくるというところで、これはあくまでも分類別には分けているんですけれども、実際は相互に密接に関係しているというところも情報をここで申し上げたいなと思っています。そして実際クラブの長所としましては、たくさん上がってきました。ただその中で、一部私の方で重複するものなんかをですね、省かせていただきました。そうしますと、クラブの伝統や品格であるとか、あるいは女性会員活躍している、それからベテラン会員の存在であるとかですね、和やかで楽しい雰囲気というですね、親睦、あるいは例会を通じてもですね、皆さんが満足度が高いのかなというところが伝わってきました。そして今度はですね、クラブの課題、でも言い方変えるとこれ伸びしろかなと思うんですね。我がクラブが成長する伸びしろ、どんなところがあるのか。そうすると、茅ヶ崎市にどのように貢献しているのか、あまり見えてこない。言い換えれば、茅ヶ崎市により見える形で貢献をしていきたいというところであったりとかですね。あるいは、ロータリーに対する理解の差があったり。あるいは、大掛かりな何かプロジェクトを経験してみたらどうなんじゃないかという提案だったり。そして、ロータリアンとしての資質、あるいは自覚の高い会員を育成、そのためのやはり研修だったり、僧侶の意見交換をもっと頻繁にした方がいいんじゃないか というようなご意見を寄せられました。本当にありがたく思っております。そしてアンケート結果の3番としては、クラブについて思うこと、あるいは要望というものをたくさんいただきました。そして実際この要望がですね、これ実際9月にアンケートを取っていますから、この今事業年度でですね、この要望に叶えるような形で岩沢会長はですね、リーダーシップを発揮して、実際この要望が叶ったということもございます。例えば露天会合とかですね、もっともっと自由な雰囲気で活発にみんなで親睦を深めていきたい、あるいは今回のテーマでもありますスローガン、あるいはビジョンがあってもいいんじゃないか、あるいは委員会の各委員の考え方が反映しづらい、そのためには例えばクラブ協議会を委員会ごと、あるいはある集まり、共通する集まりごとに開催していくと、よりいろんな意見が出てくるんじゃないか、活性化するんじゃないかというところも、実際いただいた声からですね、それをクラブ協議会の方に反映したということもございます。そして第2回アンケートの中ではですね、より第1回のアンケートから具体的にですね、皆様のお声を頂戴しました。そして現在というよりか3年後5年後、これからの未来に向かってどんなクラブになると良いですかというテーマでした。まあ、一番多かったのは、茅ヶ崎ロータリー会員としての志と誇りを持っている、もうすでにですね、これは誇りと志はお持ちだとは思うんですけれども、やはりそれをですね、持ち続けていく、あるいはさらにですね、誇りを持てるようなクラブにみんなとしていきたいというところが、この約7割という数字に表れているんじゃないかなと思います。そしてやはりそれが誇り、あるいは貢献につながっていくと、当然茅ヶ崎ロータリークラブに入りたいって本当に思ってくれる会員も増えてくるんじゃないか、それから茅ヶ崎ロータリークラブこれぞという看板事業を作ると、やはり私たちとしても誇りを持てるというような意見もございました。そしてこれをまたですね、カテゴリー別に集計すると、やはりですね、クラブとして、あるいは会員としてどうあるべきかというあり方についてもですね、やはり皆さん関心が多い、そして前回同様、1回目と同様、奉仕あるいは親睦についてもですね、非常に声が多かったというアンケート集計結果でした。そしてさらにですね、クラブの未来像を一言で表現したらというところでもですね、いろいろな意見を頂戴しました。和をもって尊しとなす、あるいは茅ヶ崎に茅ヶ崎ロータリークラブという素晴らしいクラブがある、町を代表するメンバーの集い、一枚には和であるとか、本当にですね、こういったキーワードを会員の皆様方からですね、いろいろ挙げていただくことでですね、私たち当委員会の方としてもですね、どういった形でこの戦略計画、方向性、ゴールを持っていこうかというところの多くのヒントになっているということです。そしてですね、まあ、これはかの有名ミュージシャン、まだご存知でしたね、かまど会員のですね、ハキハキはクラブの本当に歌詞、私たちはただアンケートで書いてもらうだけではなくて、たくさんの対話を通じて皆様の中で意見を集約してきました。あるいはその対話の中から皆さんが思ったこと、あるいは感じたことってあったのではないでしょうか。第1回フォーラムではですね、これは対話を通じてこの4つのポイント、ここがいいよね、ここがうまくいってないんじゃないかな、もっとこうしたいよ、こうするともっとうまくいくんじゃないのっていう4つの視点でお話をしてもらいました。ちょっとこれすいません、文字が小さいんですけれども、こういったものをですね、また委員会の中で各カテゴリー別、あるいはどんな意見が多かったのかというところを吸い上げてですね、次の第2回目のフォーラムの対話につなげていきました。この第2回のフォーラムではですね、さらに絞って奉仕、組織、委 ビジョンという3つのテーマで、これもグループに分かれて皆様に対話をしていただきました。その時は、特別な高田様もご参加いただいて、本当にクラブに貴重な意見をいただくことができました。ありがとうございます。まあ、こんな形でですね、グループごとに、思った意見をですね、こう付箋に、まとめて、そしてそれをですね、発表というような形で皆さんと共有しました。これもたくさん意見がありましたけれども、集約を若干させていただきました。まず講師というところでは、地域社会、あるいは国際社会としっかりと向き合っていこうね、行く必要があるんじゃないか。あるいは、まあ、B グループなんかですね、本当に町を大切にしていこう。あるいは貧しい人、あるいは子供たちの安心安全を提供するために私たちできることはあるんじゃないか、というお話がありました。あるいは、地域の貢献と代名詞となるような、やはり事業、これがあった方がいいんじゃないか。これが私たちの方針につながるんじゃないか。ということをお話もされました。そして今度はですね、茅ヶ崎ロータリークラブの中の組織というところで何が必要かな。あるいは何がうまくいっているのかな。というところをお話をしてもらっています。ここではですね、やはり輪であるとか、仲が良いというところもそうですし、ロータリーとしての本質であったり、あるいは奉仕活動に邁進する気持ちが我が身に帰ってくる楽しみを感じる、まさに長官の奉仕ですかね。あるいは意識の高い会員の拡大、これがまた組織を強くするんじゃないかということを皆さんの中で話をしてもらいました。そして今回のテーマでもあります茅ヶ崎ロータリーのビジョンというところについてもいただきました。本当の4つの鉄道を実行できるクラブ、これ簡単なようで難しい、でもやはりそこに見据えていくということもすごく大切なことかなと思います。地域ナンバーワンという言葉であったり、世界一楽しいクラブであったり、あるいはお手本になるクラブ、あるいは全ての人々が幸福に感じられる世界という言葉が上がってきました。これってなかなか自分自身一人一人で書くだけでは上がってこないような言葉だと思うんです。これで書き言葉ではなくて、皆さんが話し合った中での感情と言葉が一致した表現でこのビジョンというものが表されているのかなというのがですね、私自身も発表を聞いている、あるいは後で取りまとめていく中で感じたことでもありました。そして私たちはこれまでこの7月からですね、たくさんのですねことを、まあ、実際にアクションとして起こしてきて、本当にですね、これ写真を選ぶのにもすごく迷ったんです。皆さんのいい笑顔、本当にこのクラブで良かったなっていうような声がなんかこう湧いてきそうなような活動をたくさんたくさんしてきました。そしてこれからの新たなチャレンジというところでですね、国際的なフィリピンのマンダリオンロータリークラブと一体して何かこう人道支援的な事業ができるんじゃないか、あるいは補助金、地区補助金の、を使って何か地域に貢献できる活動があるんじゃないかというところをですね、各委員会そしてクラブの皆さんと一緒に考えてきました。今年実施したこと、まあ、ちょっと対外的なものと対外的なもので分けました。おそらく皆さんの中でこれ以外のね、こんなこともあったんじゃない、あんなこともあったよということもあると思うんです。でもこれだけの多くの新しいことチャレンジを私たちはしてきたんです。そしてこれをですね、仮に木に例えるのならばですね、やはり体内このクラブの組織、あるいは会員一人一人の皆様の意識というものがですね、この根っこに深く深くあるんじゃないか。そしてその根っこがですね、しっかりと吸収されて、こういった対外的な奉仕であるとか、それこそ今日ご参加いただいている皆様との交流であるとか、そういった身に結びついている、あるいはこれから結びついていくのではないかなというふうに考えています。そしてこれを別の形で捉えるのであれば、この体内、そして体外、これは共にですね、重なり合うような関係 であると私は考えています。そしてこの組織、胞子、体内、体外の中心にあるものが、今日ですね、テーマの一つでもあります、ビジョンである、あるいは茅ヶ崎ロータリークラブとしてのあり方であるのではないかなと私たちは考えています。というところで、今日テーマ、ビジョンを作るというところなんですけれども、もう実はですね、お時間の方が、だいぶ迫っているというところで、今回はですね、皆さんにアンケートというような形でですね、ビジョンを考えてきてもらう、ちょっとですね、宿題をお渡ししたいなというふうに思っています。はい、では今、うちの委員の皆さんからですね、配布をしていただいています。こちら A4 で表裏1枚で皆様にお渡ししていると思います。ちょっと裏がないよとか表がないよとかっていう方いらっしゃいましたら手を挙げてください。で、一応ですね、何もない形でスローガンあるいはビジョンを考えていきましょうっていうのはなかなか難しいかなと思いまして、一応ですね、皆様がこれまで挙げていただいたキーワードの中からですね、うちの委員会の方でこんな形をちょっと事例として挙げてみたらどうかなというので、クラブの例というものをいくつか、そしてですね、やはり実際外でですね、スローガンとして採用されているものっていうこともやはり皆様が何か考える上でのヒントになるかなと思いまして、実際茅ヶ崎市であるとか、ユニセフであるとか、そういったですね、実際にビジョン、スローガンとして使われているものを例示させていただいています。そして皆様に書いていただきたいのは、この茅ヶ崎ロータリークラブのビジョン、スローガンというこの四角の枠の中にですね、皆様の言葉、そして思いをですね、一言でですね、込めて、それをですね、4月の25日までの例会、もしくは事務局へのファックスという形で届けていただければと思います。ビジョンを評価する上でのポイント、4つのポイントというところもこちらの方に提供させていただいていますし、また裏側の方ではですね、これまで皆さんが、私たちに寄せていただいたですね、ご意見、思いをですね、例示として掲げておりますので、こちらもですね、参考、あるいは理解していただきながら言葉にしていただけたら大変嬉しく思っています。というところで、やはりですね、私たちはこれからどこに向かっていくのか、でもですね、今年度はなんとなく皆様のおかげで私たちの着地点がだいぶ見えてきているのかなというふうに思っています。それでは時間となりましたので、これで録画を終了させていただきます。